旧杉並中継所の用途制限が解除され、一刻も早い施設整備を。質問者は浅井邦夫、事務。旧杉並中継所に対し、この間、施設の利活用の提案をしながら、杉並病の負のイメージを払拭し、地元地域の方々が安心して笑顔で集える施設とするよう要望してきました。改めて、いつまでにどのような施設とするのですか？
いぐさ森公園との一体性や地域のご意見など、様々な観点から検討する考えです。現時点で整備スケジュール等を示すのは困難です。
私の住む地域では、所有者のご努力で風格ある武蔵野の屋敷林が残されています。区は緑豊かな杉並を維持し、区民が快適に暮らせる生活環境を作っていくことが重要ではありませんか？
屋敷林や農地といった緑の保全や新たな緑の創出はゼロカーボンシティにつながります。区民とともに緑豊かな住まいの都の実現に取り組みます。
区内の農地は新鮮で美味しい野菜を提供しており、防災面や環境面でも緑地機能を発揮しています。しかし、農業、農地を縦割り行政で別々に扱っています。農業、農地を一体で政策展開する都市農業課の新設を。
組織の連携強化を進め、新組織の必要性を研究します。
2040年、高齢者人口ピークに備え、早急に万全な体制を。質問者は、大月丈一、公明。少子化対策が最大の政策課題とされ、子育ての社会化の必要性が説かれる昨今、超高齢社会への対策も杉並区の喫緊の課題です。丸1、高齢者人口のピークを2040年頃に迎え、3人に1人が65歳以上となります。丸2、2025年には、団塊の世代全員が75歳以上の後期高齢者となり、認知症患者も増加。医療、介護費は増加の一途。丸三、現役世代の人口減少が顕著で、80年代は8人で1人の高齢者を支えていたのが、2040年には1.5人で1人となることが予測されます。未来を担う子どもたちに過度な負担を負わせられません。以上3つの視点から、高齢者が生き生きと安心して暮らせる社会を築くことは、高齢者のみならず、現役世代の将来不安に応えます。高齢者支援は未来への投資とも考えますが、区の見解は。
2040年問題を見据え、医療・介護や高齢者の社会参画促進の取り組みが重要です。総合的な高齢者施策を展開することで、活力ある超高齢社会の姿が見えてきます。総合計画等の改定や、仮称、高齢者施策推進計画を機に、全庁を挙げて着実に推進します。
オーガニック給食の実現を、マスク着用、原則不要の徹底を、質問者は、横田正直、賛成。学校給食にコオロギなどの昆虫食の導入をしないことを確認します。
アレルギーの危険性や安全性等の課題もあることから、現時点で導入の予定はありません。
学校生活でのマスク着用の原則不要について、区教委はどのような取り組みを行っていくのですか？
体育の授業や登下校の際を中心にマスクを外すよう働きかけています。
区立施設や公園において女性用トイレの設置を取りやめる計画はないことを確認します。
現時点で女性用トイレの設置を取りやめる考えはありません。
新型コロナウイルス mRNA ワクチン接種についてデメリット面の情報提供が少ないですが、区の見解を求めます。
副反応等のデメリットについても、個別に送付する予診票に同封するリーフレットに記載する等、対象者が接種するかどうかを納得して選択していただけるよう周知しています。
子どもへのコロナワクチン接種は即刻やめるべきです。
国の動向や方針を踏まえ、適切に対応します。
対処療法の繰り返しが社会変革を遅らせる。今こそ DX、GX を。質問者は堀部康氏、無。これまでザ・高円寺、杉並芸術会館を中心に指定管理者制度の課題を取り上げてきましたが、新たに西荻地域区民センター、西荻南区民集会所、金福会館についても指定管理者の実績報告や収支報告等の内容の理解及び点検に課題があることが分かりました。コロナ禍に縮小されていた監査を元に戻す必要があります。
今年度はすべての監査を平年度同様に実施する予定です。
指定管理者制度は民間のノウハウを公共に生かす趣旨が失われるとただの私物化に陥ります。指定管理料、公金からの支出のうち、指定管理業務を実施するための支出であることを明らかにできないものは、区に返還させるとする原則は、その後すべての指定管理者との協定書に盛り込まれたのですか？
すべての指定管理者との年度協定書に今年度から明記しました。
今こそ DX、GX による構造改革が必要です。コロナ禍以降、補助金を繰り返す対処療法が続いていますが、その持続可能性は疑わしく、逆に必要な社会変革を遅らせる結果を危惧しています。
可能なものから実施したいと考えています。
以上が、区政を問う一般質問の要旨です。なお、一般質問の内容は当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。陳情の審査結果、採択、国に対し適格請求書等保存方式、インボイス制度の延期を求める意見書の提出を求める陳情。5陳情第19号。趣旨採択。引きこもり当事者及び家族支援に関する陳情。5陳情第20号。意見書。適格請求書等保存方式、インボイス制度の実施延期を求める意見書。区議会は国に対し、中小零細事業者の事業存続と再生、ひいては日本経済振興のために、適格請求書等保存方式、インボイス制度の実施を延期することを求める意見書を、6月19日付で、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣宛てに送付しました。なお、意見書の全文は、区議会ホームページでご覧になれます。ホームページは、https://www. city.suginami.tokyo.jp/kugikai/です。視察リポート。新議員が区内施設を視察しました。4月の選挙を経て、新しく杉並区議会議員となった議員を中心に、区内施設、ウェルファーム杉並、複合施設等、特別養護老人ホーム等、農福連携農園杉の子農園、ゆう杉並、児童青少年センター、男女平等推進センター、永福図書館、コミュニティフラット永福を視察しました。各施設で担当職員から設立の経緯や利用状況等の説明を受け、各施設に対する理解を一層深めることができました。